はい、皆さん、こんにちは。8月2日、第362回、気まぐれラジオです。8月に入りましたね。お暑ございます。今日は、その暑い中でも、いつも、天気予報なんかで暑い場所で上げてくる、群馬県の前橋にある、三田フォレストという、自動販売機の会社と言っていいのかな、の、島崎さんに、ゲストで来ていただいています。島崎さん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いし
よ
ま
ろしくお
す。
願いします。自動販売機の工場の島崎さんというと、なんか、工場で自動販売機作ってる人と思われちゃうかもしれないんですけども、この三田フォレストっていう会社は、なんて言ったら、森の教室というか、工場全体が森作りをしていると言ったらいいんですかね。
三田ホールディングスという大元の会社がありまして、そこの会社が国内に3つ事業所を持っています。まあ、全部、群馬県内なんですけれども、その3つの事業所のうちの1つが赤城山の南麓にありまして、その事業所が赤城事業所なんですけれども、別名三田フォレストという名前で、事業所と周辺の森林を両方の機能を保つ、維持する、環境を保全するというテーマの場所です。
そうだよね。金自然工法って言うんだっけ？
金自然工法という土木の、方法で、造成が行われて、調整池なんか、あとは宅番、建物を建てるところの、平らな土地の作るんですけれども、その土地に山並みを再現するようなのり面をそういう山に見立てたりとか、まあ、そういう方法で作ってます。売られました。
もう20年ぐらいになるのかしら？できてから。
2002年なので19
19年。
年目で
もう
すね。
来年で20年ですね。もうきっと、僕もしばらくお邪魔してないんだけども、木なんかは随分大きくなってきてますよね、きっとね、当
た
時
ま
に。
に来る方はみんなそう言うんですけど、私たちは毎日見てるんで全くわからないんですけど。
でも、ああいう、なんていうの？植えた木だとか、自然に生えてきた木だとか、草も、こう、なんていうの、間伐したり、草刈りしたりしなきゃいけないんでしょ？そういうの
そう
は、
です。
業者がやってるのかし
その緑地管理も全部私たちの部
ら？
門が、イーコスっていう部門なんですけども、その三田フォレストに関する緑色のことは全部私たちが
緑色のことね。わかりやすいね。緑
や
色の。
るという、
なるほど。
もう大まとめの部門です。
じゃあ、島崎さんも草刈りとかもやるわけだ。
私はそこまで戦力じゃないので、草刈りはシルバー人材の方が私よりも長くいらっしゃるかと思いますし、まあ、皆さん毎日来るわけじゃないですけども、植栽のグループがイーコスの中に植栽のグループがあって、シルバーの方を中心にやってます。
なるほど。大変だよね、でも広くてね。
そうですね、32ヘクタール。緑地だけで32ヘクタール。
って言われて
そ
もわ
のう
かん
ち
ないよ
の6割が森林ですね。
ね。すごいよね。だから、そういうところで、島崎さんはそういう緑色の仕事は全部やってると。だから、今言ったような、その草刈りもやれば、間伐もやるんでしょう、もうぼちぼちね。ね、間伐とかもやるだろうし。
そうなんですよ。で、ここに来たとき、私は環境の人です。新しく入った環境の人ですっていう紹介を会社の人の中でされて、環境の人じゃないんだけどなって内心思いながら、でも一般的にはそういう見方、そういうくくりで位置づけるのかなっていうふうにな
る
思
ほ
い
ど。
ました。
そうね。ご存知ない方もいるかもしれないけど、自然学校の、ね、国際自然大学校にもいたことがあるわけで、どっちかっていうと、環境教育
ラ
よ
テ
り
ン系
も、
の人なんですけど、
ね、で、それで環境の人ですって言われて、どうしたの？環境の仕事してるわけ、ちゃんと。
あは、いやー、いやーみたいな感じで ごまかしましたけど、はい。
でも、あそこはほら、生物多様性とか言うじゃない、
はい、
いろいろなことやって、そういうことにも配慮した仕事の仕方をしなきゃいけないんでしょ？
そうですよ
ね
ね。なので、それが大事な部分なので、それを伝えるためにどういう管理をしたらいいか、そのためにどういうプログラムを作るかとか、まあ、その何をやってったらいいかっていうことを考える上での軸になるので、
なるほど。
はい、ただ草刈りをしてるっていうわけではいけないし、で、最近すごく特に思うのは、そうやって考えてやったことをちゃんと残していかないと、価値を作っていかないと、作って他の人に役立てられるようなことにしていかないといけないなと思ってます。
なるほどね。だったら草刈りしちゃいけないんだ。すいませんね。長い間、もうだったら草刈りしてきた人間なもんですから。そうか。そういう勉強もじゃあ、ね、だって、あなたは大学もそうだし、一緒に仕事してた時も、環境の人ではあまりなかったわけだから、サンデーフォレストに入って勉強したわけだね、そういうことをね。
勉強をしてるとはとても言えないですけど、知らないことが多すぎて、まあ、その都度その都度、なんて言うんでしょう、継ぎはぎみたいな感
一
じ
生懸命、
で、
まあでも
過
勉
ご
強
しし
てて る
き
わ
て
け
ます。
だよな。なるほど。でも本業の方の、本業っていうか、僕らと一緒に積み上げてきた、その自然教室さんとキャンプだとか、その自然体験みたいな授業も、そのサンデーフォレストの中にある森の教室というところでやってるんだよね。
そうです。学校の受け入れは年間50校くらいなんです
おお、
けど、
毎週1校や。毎週1校ペースってことだよね、50校っていうと。
いや、それがかなり差が激しいので、
まあまあ、
10月、11月はほぼ毎日です。
そうだよね。
はい。まあ、そこでその学校対子供というか、対クラスというか、対学校に対することは、今までやってきたやり方がかなり活かされて、やっているということと、あと主催事業で企画してやるっていうことは、やっぱり企画を短い時間でスピーディーにやる必要があるので、そういうのは今まで量をこなしてきたことがすごく役に立って
なんか俺は
生
ろ
か
く
され
な
て
こ
い
とをあ
ます。
なたに教えてこなかったような風に聞こえるよね それでどんな主催授業やってらっしゃるの？
まあ、この整備とか、その森を手入れするとか、生物多様性とか、そういうことがキーワードなので、まあ、その森をみんなで作るような、プログラムとか、森を間伐をして、その間伐した材を使って何か身近にあるものに使っていくようなプログラムとか、あとはその里山を維持する手入れをしなければいけないので、
それもプログラムにしちゃってる。
割とその作業っていうとあれですけど、その山仕事をプログラムにしてるのは多いです。
なるほど。そういうのも、で、いいよね。あとは？
あと調査、今年から始めたのは、そのモニタリング調査を、まあ、3年に1回こうやって造成した場所なので、動植物がどういうふうに変化してきたかっていうことは、ずっと定点調査しなければいけないことで、外注するとやっぱりお金がかかるので、こうやって私たちは毎日ここにいるので、毎日いる人が知れる自然っていうのもあるので、なんていうかな、まあ、今年じゃないや、日本自然保護協会にいた、ナクスジェにいた方が、同じスタッフにいるので、そこはモニタリングの全国調査なんかをやっている、皆さんご存知のところですので、まあ、そういった方のノウハウなんかを使って、その社員自身の手でモニタリング調査をできるような会、
なるほど。
調査会を始めました。
なるほど。
はい。まあ、
いい
それ
ね。
は経費節約にもつながるというストーリー立てで、
まあ、
本当につながるか分かりませんけど。
里山整備もそうだよね。
はい、はい、そうです。
なるほど。面白いね。あれ、
はい、あと、そうだ、開放日。あとはコロナがあって、人を集めることとか、みんなで何か作って食べることが難しい時代になったので、それぞれの人が、自立して体験ができるっていうことが非常に大事であるっていうことを痛感したので、やっぱり、このフィールドを開放して、毎週土曜日、入れる、これまでは入れなかったんですけども、入れるようにして、そこでもとにかく人と自然に迷惑をかけなければ誰でもいいというルールにして、テント張ったり、バーベキューしたり、何か作ったりとか、遊べるフィールド
なるほど。面
を
白
し
い
て
ね。
ます。はい。
それは、まあ、家族とかグループとかの単位で来るわけじゃない？
そうです
そう
ね。
すると、こっちの家族とこっちの家族が、
はい。
何か交流をしたりするようなことはあり得る
してますね。
の？それは自然発生的に？
自然発生的にしてますし、まあ、あとやっぱり何にもこっちが手を出さないのもあれなんで、たまに季節に合ったことを、みんなでその山菜取りに行ったりとか、
誘うわけね。
はい。
いいね。
今はザリガニの駆除っていうのでザ
出
リ
て
ガニ
たね、
しますけ
Facebook
ど、は
にね。
い。まあ、そういうふうに季節に合わせたちょっとしたお楽しみを提供する。まあ、それをきっかけにな
るほど。
交流してもらったり。はい。
いいね、そういう、すごい素敵だと思います
はい。
ね。
そんなに人来ませんけど。
だんだんだよ、だんだん。
何にもないんで。
でも、そういう場所が絶対いいんだよ。
はい。
きっとね、
と思
これ。
ってます。
まあ、皆さん聞いてて分かるように、企業内自然学校って言っちゃっていいのか分かんないけど、まあ、そういう企業内の授業体なんだけれども、まあ、有名どころではトヨタの白川郷みたいな、そこはまあ、ちょっと別格だけどね。そういう企業内のそういう自然体験事業って、苦労とか嬉しさ、楽しさとかってある？なんか特別に。
そうですね。楽しさは、貴重な環境だと思ってます。それは、組織、全くその自然体験とか知らない人たちの中で、今やれてるっていうことは、まあちょっと言葉が伝わらない時もありますけれど、そういう人たちが知ってもらった時の反響とか、一般の人の感覚っていうのがより伝わるので、まあ、なかなかちょっと苦しい方が多いですけれど、貴重だなって思うようにしてます。
でも、その話を聞くと、多分今の自然学校は柴崎薫さんの苦労みたいな話を聞くと、要はあなたは社会に知ってもらうという僕らはね、社会に知ってもらおうと思うけども、あなたはまず会社に理解しても
はい。
らわなきゃいけないということは、会社っていうのはまあ社会の大雑把に言えば社会の人たちと同じ、
はい。
何も僕らのことを知らない人たちなわけじゃない。その人たちに知ってもらう努力を日々してるわけだよね、業務として。とすると、あなたのやっていることは多分今の自然学校の人たちはもっと勉強しなきゃいけないことかもしれないね。
でも外部の方の方がかなり理解あるんですよ。会社の中の方が本当に、なんていうか、冷たいです
い
ね。
や、でもそれはね、多分ひいき目だよ。外部の人っていうのは、あなたたちに興味がある人があなたたちのそばに来るから知ってくれてるんであっ
ああ、
て、
そう
本
で
当の
す
一般
ね。
の人たちは会社
そう
ので 人た
す。
ちと一緒だよ。
はい。
なるほどね。でも、それはとても重要な役割をこれから担っていく知識を手に入れてるかもしれないね、あなた
そういうふうになるといいんですけ
は。
ど。
どうしていきたい、これから。
わ かりません。なるようになれと。
しばっちらしいな、ケセラ
と
セ
り
ラ。
あえず精一杯やる。そ
OK。
の日を精一杯やるっていうことしか私はできないので。
君らしくていいよ。今日を命の限り生きる。
はい、はい。
素晴らしい。
バカみたいですけど。
大事だよ、大事。ね、俺はそういう人好きだよ。もう本当に昔から変わらない。
あまりね、計算も得意じゃないし、よく立ち止まってよく考えるということとか、 後先考えず動いちゃうんで、反省しなきゃいけないこ
ま
とが。
あまあ、若いうちはいいんだよ、それで。突っ走ってれば。
あんまり若くないですか。
だんだんに、さっきの毎日いるから森の成長がわかんないっていうのと一緒で、あなたも毎日毎日やってるからわかんないけど、僕らのように遠目から見ていれば、あなたの成長はよくわかりますから。きっと、これから、この業界で重要な役割を果たしてくれるようになるんじゃないかなと思いますよ。あんま
ま
り
あ、ちょっと特殊な場所であるし、こういった環境はあまりないので、どれくらいそのやってきたことが他の場所で役に立つかは分からないんですけれど、何か役に立てればと思って
そう
ま
だよ
す。
ね。必ずそういう時が来ると思います。これからまだまだたくさんの企業がこういう動きをしなきゃいけないと思うしね。ありがとうございます。あっという間に時間になってしまいまして、本当に。でもね、本当に、なんていうの、私はダメだなんて思わないで、ちゃんと役に立つんだと思ってやっていいからね。前から言ってるけど、そんなに卑下しなくても大丈夫ですから。というわけで、なんか、昔から部下として使ってた人だもんですから、つい親の目線みたいなものの言い方になっちゃいましたけども。今日は3年放送。でも、実は結構偉いんだよね。そのチームだ
全
と、
く偉くないですよ。
主任とかでしょ？ 主任とかでしょ？
でも、一番古いっていうだけです。本当にそうです。
島崎さんを薫さんに来てもらいました。いろいろ、まあ、こういうコロナの中だし、企業としてはなかなか大変な状況の中で、頑張ってらっしゃるし、でもその頑張ってらっしゃるのが、こうやって明るく楽しくそうに頑張ってくれていると、ありがたいなというふうにとても今日は感じました。ありがとうございました。
はい、あり
ね、
がとうございました。
また、コロナが落ち着いたら遊びに行きますね。どうもありがと
じゃあ、
うご
お
ざい
願
ま
い
した。
します。
というわけで、今日は島崎さんに来ていただきました。実は、千葉県の大分岬少年自然の家で、採用して僕の下についてもらってから、ずっといろんなところを転戦するたびにお手伝いをしてもらってきて、今はサンデーフォレストというところに、国立赤城にいるときにサンデーフォレストの社長さんに3個の例で、来てほしいと言われて、彼女を、移籍させたというだけあって、やっぱり企業の中で頑張ってくれてるなと思いました。これから多分、さっきも言いましたけども、こういう企業内でのこういう自然体験の事業体っていうのはもっと増えてくる時代になるというふうに思っています。そういう中できっと彼女は大きな役割を担っていってくれるんだろうなというふうに思います。というわけで、今日はこれぐらいにしましょう。また明後日。